町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の広告デザイナー村上徹です。それでは、早速本日のゲストをご紹介します。彫刻家の下鳥健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕人生で初めて彫刻家にお会いしました。
ありがとうございます。
初めまして。もう聞きたいこと山ほどありまして、はい、彫刻家どんな普段のその仕事っぷりなのかとか生活なのかとかいろいろ聞きたいんですけど、まず一番最初に聞きたいのは、まあ、そもそもなんですけど彫刻家を目指したきっかけをお聞かせ願いますか。
まあ、16歳か17歳ぐらい、まあ、高校で言えば、はい、2年生ぐらいでしょうかね。その頃に、まあ、美術部に所属していて、まあ、油絵を中心に
絵だったわけですね。
ずっと描いてたんですね。で、まあ、将来、まあ、こういう道に進んでみたいなという、まあ、思いがあって、で、まあ、美大進学を、まあ、考えたわけですね。
はい、
で当然、まあ、油絵でずっとこう、まあ、受験を目指して、まあ、描いてたんですけども、まあ油絵っていうのはその見たものをその平面にこう移し替えるということをやるわけですよね。
立体のもの、目の前にあるその立体のものを。
そうですね、まあ、受験用ですからね、はい、生物をセットしたり、まあ、石膏像とかね、はい、ともかくそういうものを一回その、まあ、二次元に置き換えると、うん、で そこでまあその遠近法とかですね、立体感とか、まあ光と影とかね、そういうのでそのまあその二次元に置き換えるその、まあ、上手さっていうかね、うまさがその、まあ、絵画にとっていいか悪いかっていう、そういう、まあ、評価にこうつながっていくわけですよね。
受験におけるその絵画のある。
そうですね、うん、だからそれがねどうもね合わないというかできれば見たままを作りたいっていうかね、表現したいという思いはあったんですけど、でもまあもう受験もすぐそこですから、まあ、とりあえずは現役の頃は全部油絵科でこう受験したわけですね。
はい、
でまあ当時は非常にこう、まあ、倍率も高くて、で自分 の技術も足りなくて、まあ、全滅するわけですね。うん、で全滅して浪人した時にもう油絵とは縁を切って、もう彫刻の方にその三次元を作れる彫刻の方に進もうと思って、そこでもう本当に180度方向を転換して、まあ、彫刻家を目指したわけですね。
なんか別にその平面に対してそのちょっとマイナスなイメージがとかではなくて、あくまでもその 疑問から始まったんですかね。
そうなんですね。
なぜその置き換える、はい、なきゃいけないのか、まあ、翻訳じゃないですけど、はい、3D を 2D に置き換える、
はい、そうなんですね。
そのなんか抵抗というか、
はい、
で彫刻に行ってみて、また僕としては平面とやっぱり立体って畑違うと思うんですよ。単純に今、ね、そこに目の前にあるものをそのまま立体で再現するっていうことだと思うんですけど、はい、かなりやっぱそれはそれでまた別の技術というか、
はい、
あと 目線っていうんですかね、はいはい、センスが必要だと思うんですけど、はい、彫刻楽しかったですか。それで、まあ、実際に受けられて受験は通ったパスされたんですか。
そうですね、うん、まあ、最初はね本当に全然やったことないですから、はい、やり始めはすごく楽しかったですよね。やっぱり粘土でこういろんなものを作る。で一番違うなと思ったのはやっぱり直接こう、まあ、手で作るっていうかね、その指の感触っていうかその手先の感触が作品にこう伝わっていくわけですよね。油絵っていうのはまあ近いけどその、まあ、筆を通すわけですよね。
そうか。
だから直接こうの感触がないっていうかね、なんとなくこう、まあ、10センチでもいいその距離感があるというかね、だからそういうのがなくて、まあ、本当に触ったままこうものができていくという、それはすごくね最初は楽しかったですね。だけどやっぱり受験ですからね、
はい、
やっぱり正確に作らなきゃいけないとかね、そういうまあ制約はありましたけども、でもまあ最初はやっぱ楽しかったですね。そう立体を作っていくっていうのはね、
なんか道具をつ間に道具を返さない
っていう、返さないっていうのがね、やっぱ直接的っていうかそのやっぱりこう触感といいますかね、うん、はい、
結構その大学ではまあ基礎からもみっちり。
そう、そうですね、まあ、その非常に短い期間で方向転換しましたので、はい、まあ、ともかく浪人の時は自分でデッサンしたり粘土を作るのと同時にもういっぱい美術館に行ってその彫刻の作品をやっぱ見ましたね。その中でこう自分のこうイメージっていうかね、彫刻家になっていく、うん、まあ、ためのこうなんか階段を上っていったなっていう感じですけどね。
あ、なるほど。で、大学卒業してからはどういった、はい、あの経緯で、
はい、一応、まあ、まあ東京から新潟に戻ってきて、はい、まあ、一応教員ということであの高校のね美術の教員に、はい、まあ、なれましたので、はい、まあ、その教員を やりながら作品 あの制作の方を、まあ、続けていこうというふうに思ったわけですけど、はい、簡単にはその作る場所がなくてね、
お自宅の一室で、まあ、変な話粘土とかそういったものであればテーブルさえあればっていう気もしますけど、
そうですね、やっぱりあの大学時代にやった中であのやっぱ鉄絵の、うん、やっぱ魅力があって、あやっぱり大学を卒業したらなんか鉄でね、うん、作ってみたいなっていう思いがあったので、まあ、30歳の時にようやくまあ自分が作れる自分で、ね、作品を作れるその場所を確保して、うん、まあ、そこからまあ鉄の彫刻を作り始めたわけですね。
僕も今回収録の前にちょっとあの予習をしようと思いまして、はいはい、あの下鳥さんの作品をネットでいろいろと見させてもらいましたけど、はいはい、まあ、ちょっとラジオでねあのビジュアルを見せられないので何とも言えないですけど、はいはい、結構例えば牛とか山だとか海だとか船だとか乗り物とかそういったものではないです、はい、人とかではないんですよ ね、
そうですね、
具象ではないですよ ね、
そうですね、
あの見たことがないような、はい、あの造形物がかなり、はい、まあ、あの何点かは人間のそのシルエットをそのまま切り取ったものもありましたけれど、はいはいはい、あのちょっとこう作品を目の前にした時、僕も実際にあのギャラリー見つけの方でも作品生で 見させてもらったことありますけど、はい、ちょっとすぐにパッと見て、はい、あこれは綺麗なものだとかこれはちょっとあの怖いものだとかそういう簡単なこう判断がすぐにはつかない、
はい、
あの印象を受けたんですけれど、はい、あれはやっぱりあの30歳その自分のアトリエを持ってからすぐにああいった作風になっていったんですか。
まあ、そうですね、あのやっぱ鉄を選んだ時から鉄というのはこう、はい、あの製鉄所で人間がこう作り出した素材ですよね、
はい、
石とか木とかはまあ自然素材ですけども、
人工物って
そうですよね、はい、でそういうまあ産業を支えるためにまあ鉄板であったり越鋼だったり、まあ、角材だったりパイプっていうふうにして、はい、まあ、その人間がその求めている形に一応こう製鉄所からこう作り出してくるわけですよね。ですからまあそういうのがベースになるので、どうしても形はですね、まあ抽象の方が得意っていうかね、鉄にとってみるとやっぱ得意な世界ですよね。具象にこう直すよりはそのままこう鉄板でね、なんかこう抽象形態を作るとかね、うん、その方がやっぱ合ってるというのがあって、やっぱこうあの鉄で作りやすいのはやっぱり抽象作品かなというふうに思って、まあ、やりましたけどね、
はい、例えば畳の上にこう、はい、まあ、簡単に説明しますと、はい、畳の上に鉄の棒がこうニョキッと立っていて、はい、また薄い鉄板がこう花びらみたいに広がってて、はい、かといって花とも違うし、はい、なんかこうやっぱり見たことがないんですよね、はいはい、あの一つの作品撮ってみても、あんな風にして見たことがないものを生み出すっていうのは一体脳がどんな風になってるんだろうって僕もちょっとねその作品見ながら、はい、作者の頭を覗いてみたいなっていう風な気持ちに駆られましたけど、はい、なんか普段からそういったあのこれはこんな風に使えるかなとか常にこうアンテナを張ってらっしゃるんですか。
まあ、それそうですけどね、ただあのやっぱり学生時代に非常にまあたくさん作品を やっぱ見たんですね。いろんな展覧会に行ったり、はい、あとまあ外国からその作品集を取り寄せたりとかですね、うん、でまあほとんどはまあ抽象系で、まあ、普通の人が 見るとなんだこれというものばっかりなんですけど、まあ、そういうところで、まあ、あの鍛えられたといいますかね、自分としては、まあ、あの馴染んできているので、別にあの、形がねそう具体的なものでなくても十分それがまあ作品になるっていうのはもうその時点で、自分でこう、まあ、確かなものとしてありましたしね、
うん、
であのやっぱりこう自分の頭の中でしか作れない ものを作りたいっていうのはありましたね。だからどこにもないっていうかね、
それはまあどこにもないですよね、
はいはい、
下鳥さんの頭の中だけですもんね、は
い
は
い、だからこう、まあ、風景を見てね、風景画を描くとか、うん、美しい人を見てねその人物画を描こうとかとそういうことは全然なくて、常にこう頭の中で形を思い、まあ、思うというかね、作り出すということですね。
もっと突っ込んでいろいろ話聞いてみたいんですけど、はいはい、具体的にどんなところから着想っていうんですかね、得てらっしゃるんですか。
それはもう本当たくさんあって、
はい、
一番多いのはねやっぱ言葉ですね。
言葉、
はいはい、制作のまあ源泉といえば言葉が多いんです、はい、それで、まあ、動詞とかね、
はい、
それも結構使うんですよね。
例えば作品のタイトルでも先ほどちょっと作品集見ましたが、はい、スパイラルっていう言葉、はいはい、スパイラルってこう渦螺旋とかそういった意味なのかなと思うんですけど、
はい、それをちょうどね1990年頃に、まあ、日本がそのバブルが崩壊して日本の経済がまあその、まあ、スパイラルのように、まあ、落ちていくわけですね、うん、で、まあ、負のスパイラルっていう言葉が頻繁に使われた頃に、はい、あスパイラルっていうのが頭の中にこうやっぱ残ってて、じゃあなんかスパイラルっていう言葉から自分なりにこうイメージした世界を作り出そうと思って作ったのがそのスパイラルシリーズの作品なんですね。
僕の手元にもね、はい、スパイラルの作品いくつかこうありますけど、はい、パッと見てあ渦を描いてるスパイラルだ、はい、螺旋だとはいかない、
そうそう
そうではいかない作品ですよね、はい、まあ立体物なので見る角度によっては遠くから見る近くで見るだいぶまた印象も変わってくるのかなと思うんですけど、言語化が難しい、
はい、だからまあ、作ってて どこが正面っていうことは絶対なくて、
あそうなんです
か、全て、まあ、360度をね、うん、頭の中でこうイメージして作りますので、こっちから見てほしいってことはないんですね、まあ、ただその目線というかね、はい、その目の位置はある程度意識しますね。
あ目の位置、
つまり作品をどこに置くかっていうかね、
あ
どこに置く、つまり床に置いた場合はこう見えるだろうとかね、台の上に置けばこう見えるだろうっていうのは相当意識しますけどね。
はい、写真集で見るとどうしてもその写真家がファインダーで覗いた
そ
のレンズの位置になってしまうので、やっぱり立体物ってい
う
のはやっぱり生で見るのが一番いいんでしょうかね。
そうなん
ですね。はいはい、なんかちょっと僕も彫刻に関して造形に関してはそこまで素人なので、次回というかまた、はい、来ていただいて、はい、その彫刻の見方とか、はい、あるいはまたその創作の現場についての話とかをちょっと伺っていきたいので、はい、またゲストに来ていただくこと可能でしょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日のゲスト彫刻家の下鳥健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手は見附市の手書き広告デザイナー村上徹です。それでは前回に引き続き本日のゲストをご紹介します。彫刻家の下鳥健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回2回目ということで、はい、作品創作の現場での、まあ、楽しさとか苦しさとかそういったものにちょっとスポットを当てて話聞いてみたいんですけれど、はい、まず自分のその彫刻作品を作るにあたって鉄を選んだ一番大きな理由って何かありますか。
いやこれがねはっきりしたっていうことでもないんですけども、はい、ちょうどまあ大学にいた頃に、まあ、その日本の彫刻界っていうのはまあその抽象の彫刻がすごくこう、まあ、流行ってたって言いますかね、
はい、
こうすごいこう盛況って言いますかね、うん、でと同時にその屋外で行うその展覧会が非常に多かったんですね。野外彫刻展とかですね、はい、野外彫刻コンクールとかですね。で そうなるとやっぱりその規模がどんどん大きくなって、一つの作品がまあ数メートルっていうのがもう一般的になってきましたね、うん、でその中でやっぱり使われる素材っていうのはどうしてもその大きな作品ができる素材ということで、まあ、鉄なんかもかなり多く使われるようになってたんですね。で木と石に関しては、まあ、昔からよく見てましたから、やっぱりその、まあ、鉄が別に新しい素材ではないんですけど、その鉄で彫刻を作っているっていうものに すごく、びっくりしたのと同時に、憧れもありましたね。そういうのがずっと頭の中にあって、自分が将来、このままあの作品を続けていけるようだったら、やっぱりちょっと鉄を使っていきたいなっていうのはありましたね。
ご自身のアトリエを持たれて、実際に鉄と格闘しながら作品を作っていくっていう、想像しただけでも、今の時期もあの7月ですけど、あっちぇじゃないですか。
あっちですね。
あの鉄を使って、溶接くっつけたりとか、叩いたりいろいろな、あの加工をすられると思うんですけど、冬はもちろん寒いのかなと思うんですけど、その辺どんな環境なのかなっていう、
あのやっぱ鉄で、作業する上で一番大事なのはやっぱ皮膚を出さないっていうことですよね。だから全ても頭のてっぺんからつま先までこうやっぱ何かで覆ってないと非常に危険ですよね。あの鉄粉が飛んでくるっていうのもそうですけど、その熱いその火花が飛びますし、そういうことであの体を出さないっていうのが基本中の基本なんですね。ですからどんなに暑い日でも、つなぎを着て、革の手袋をして、でこのマスクですね、防塵マスクして、で耳栓して、
耳栓もするんです
か。耳栓もして、やっぱりうるさいですからね。あとこう、防塵メガネもするんですよ。
あの分厚いサングラスみたいなやつですか。
ていうか、あのいや薄くていいんですけど、ともかくその鉄粉が 目に入らないように。ですから本当に皮膚が出てるのはもう顔のごくごく一部ぐらいですね。ですから当然、この暑さの中もう本当に
エアコンなんてもちろん
エアコンなんてないですよね。
ないですよね、
エアコンを置いても結局粉塵が鉄粉がその中に入っちゃって、なかなかね思うように使えないらしいです。
でもエアコンつけても暑い中、もうあれもう着るものを全部着て皮膚出さなければ結局暑いのは変わらないですよね。
扇風機だけ回してきますけどね、
風をこうあの空気を、
空気を回してるのにね、
溶接にもやっぱり免許とかも必要なわけですけど、やっぱ免許も取られたわけ
ですか。そうですね、やっぱり学生の頃に、一応アーク溶接と、ガス溶接と、もう一つ検索砥石っていうのもあるんですけども。
検索砥石、
電動工具で削るときに一応検索砥石の免許っていうのもあるんですね。
それも取られた。
だから一応3つ持ってることは持ってるんですけど、そんなに難しいことではなくて。
そうなんですね。でもなんかその免許3つ持って、なんか話だけ聞いてると、その芸術家とか美術家っていうよりも、なんかもう本当にね、鉄工をやられてる職人さんみたいな。
そうですね。
作業やってる様子も多分肌から見たらそういうなんか鉄工所で働いてる方みたいな、職人みたいな感じが、しそうな気がしますけど、実際にその作業されてて、でも楽しくもあるんですよね、もちろん。
そうですね、ここまで長く続けてこれたのは苦しさばっかじゃないですもんね。やっぱ楽しいから、やっぱ楽しいんです。やっぱ鉄と鉄がこうくっついていくとかね、組み合わさっていくっていうのはすごく楽しいんですよね。だから鉄板が平面からぐーっと立ち上がってね、立体にこう変化していく、その過程っていうのは非常に面白いですよね。
なるほど、
だから鉄板だけだとね面白くないのが、その鉄板と鉄板をこう、組み合わせることによってこう立体的になっていくわけですよね。それは非常に楽しいですね。
なんかこういった作品が作りたいって時に、まずなんかこうスケッチとか設計図とかって作られたりするんですか。
大きな作品の場合はね、かなりしっかりした設計図を作らなきゃダメですけど、50センチぐらいとかね、1メートルぐらいならば一応軽くスケッチして、あとはその場その場でいろいろ組み合わせを考えながら行った方がやっぱり面白いっていうのはありますから、それほど細かいところまでは下絵は描かないんですね。
そういうものです。やりながら、やりながらっていうとあれ、でも頭の中にはある程度の完成形があるってことですよね。
やっぱりこう立体ですからね、ちょっとでも角度が変わると全然違ったものに見えるので、それを楽しみながら組み立てていくというか、そういうのもありますね。
前回正面とかはないというふうな、見方によってはっていう話をちょっと、していただきましたけど、やっぱり設計図とかになるとどうしてもここが正面とか、スケッチの場合も正面が必ず出てくるわけですよね、平面にしてしまうと。 立体の場合はそれがないですもんね、はい、なんかあの見方というとちょっとなんかあのおこがましいのかなどうなのかな、あの作家さんに直接聞くのもあれですけど、そういった抽象的な立体造形物を見た時にあの、まあ、前回も話しましたけどちょっとあのこれは何だろうから始まると思うんですよ。で多分あの2つに簡単に分けられると思うんですね。何だろうこれは、わけが分かんないからもういいやっていうのと、何だろうこれは何かあるはずだと思ってずっとそこに対峙する人っていう、はいはいはい、あの僕はまあ何だろうと思って見るタイプなんですけど、はい、まあ、見て2分経って3分経っても分からなければ分からないってなって、はい、ちょっともやもやした感じで家に帰ってずっと そのままなんですけど、はい、なんかこう楽しい見方というか楽しい接し方のコツってありますかね。ま
あ、これはねなかなか難しいんですけど、はい、まあ、私がねこう長年こういっぱいこう自分で展覧会やってきて、まあ、なんとなくこう分けられるとすると、はい、まあ、意外となんだこれ分からないぞっ ってすぐまあ立ち去るのは結構男性で高齢の方が多いですね。
男性で高齢の方、
はいはい、やっぱりこうやっぱ自分でこう長く生きてきてやっぱり自分なりにいろんなものを持っていて、うん、そこでこう判断されるんじゃないかなと思うんですよね、うん、自分には分かる分からないっていうのがこう、ね、はっきりと。で女性は結構食らいついてくる方多いですね。
食らいつくっていうのはそれ
はあのやっぱり分からないなりにもこうね、うん、いろいろこうなんだろうかなというふうにしてこうやっぱ見てくれるっていう人多いですね。でまあ見方っていうとこれなかなか難しいんですけど、まあ、あの自分みたいにこう、まあ、長くやっていればそれ、ね、こうそこそこなんとなく分かるし、で自分の作品をこう長く見てくれてる人にとってもなんとなくわかると思うんですけど、本当にあの初対面で初めてね自分の作品とこう、まあ、接した方はやっぱかなり難しいと思いますよね。だからあとはその作品についてるタイトルとかですね、はい、まあ、そういうところからイメージをこう膨らませていく、のが一番いいのかなというふうに思いますけどね。
あの展覧会とかでよくあの作家さんがそこに在刊されてることってあると思うんですけど、はいはい、下鳥さんも結構そこにいらっしゃると、ね、はい、聞くのって失礼なんですか、それともあの全然ありな話なんですか。
いやありだと思うんですけどね。
あの別に 謎かけをしてるわけじゃないじゃないですか、はいはい、分からない人を見てニヤニヤ笑ってるわけじゃないと思うんですけど、例えばあのこの隙間っていう作品だとか影だとか、はい、とかいろいろありますけど、はい、風の塔、この風の塔っていう作品を目の前にしてちょうどそこに作家さんがいた場合に、はい、この風の塔なんかこうこういう場所が本当にあるんですかとか、はい、これは一体どういう意味なんですかって聞いてもいいんですかね。
いやいいと思いますけどね、
はい、なんかそれは自分の心で感じろと言われてお叱りを受けるような気
も。いやあれだから両方でいいと思うんですよね。
両方、
はい、
というのは、
ただ自分はこれはこんな風に感じてるけど実際のところは どうなんですかとかね、だから自分の気持ちと作家が考えてることをこう、まあ、すり合わせるといいますかね、うん、そういうことをやっぱり やった方が面白いと思いますけどね。
あ、面白い、はい、面白いという言い方するってことは、はい、つまり正解っていうのはもちろん作家さん本人にはこう見えて、はい、こう見てほしいっていう正解、それが正解なのかあれですけど、はい、ただ見る側にとって別のその答えが出てきてもそれはそれで正解ってこと
ですか。あ、それはそれでいいと思うんですね。で、作家がそれほどこう具体的にその主張してるその部分っていうのはそれほどないと思うんですよね。作家自身もそんなにあの、まあ、この部分がこういうふうな意味を持ってるとかね、
はい、
こう全体でこういうふうな意味を持ってこういうふうな主張してるとかそこまではねあの多分考えてないところが多いと思うんですよ。で立体の場合特にね、
はい、
でやっぱりこう自分で作っていてこの構成が面白いとかねこの組み合わせが楽しいとかそういうところが多くてあまりこれは何を意味しているとかねそういうなんかこう作品をこう説明するというところではないと思うんですよね。そうすると結局具象と同じくなってしまいますよね。
あ、そうか、はい、これはこう書きました、そうそうそう、こう作りました
って、これは木です川です、うん、山ですとかね そこにやっぱりつながっていくんでやっぱり抽象っていうのはそれほどねその具体性がなくてもいいと思うんですよね。
具体性がなくてもいい、
だそうやってまああの鑑賞してもらうとその、まあ、この鉄板と丸棒の組み合わせの面白さとかね、 そういうこの、まあ、角度がねなんかいいとかね、なんか そういうなんかそういう 見方もあっていいと思うんですよね。
面白さをこう自分なりに発見するっていう、
そうそう、楽しむというかね、
楽しむ、あ、うん、文字通り楽しむでいいんですよね。 その場合はね、見ててはーってちょっとくすって笑ったりなんかするのもそれはそれであ
る
なのかな。
あ、それはあると思うんですよね。やっぱりその説明というのが、うん、やっぱり非常に危険な要素もあって、結局説明してしまうともうそれで終わってしまうというかね、説明されるとこれはこういうことを意味してるのかというふうに、なってしまうともうその先がないというかね、あの膨らみがその先がなくなっていくというかね。
あ、ちょっとそろそろもうお時間になってしまいましたので、はいはい、あのもうちょっと今の、創作の状況とか、はい、あと今後 あの夢とか展望についても次回聞いてみたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。本日のゲスト、彫刻家の下鳥健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の広告デザイナー村上徹です。それでは3回目の、ゲストになります。本日のゲスト、彫刻家の下鳥健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、僕今手元に、下鳥さんの作品集があるんですけれど、結構作風もかなり変わっているというか、鉄は素材として鉄はあるんですけど、結構一見すると、まあ、年代ごとに別の作家なのかなっていうぐらい変わってますけど、そこら辺は意識してですか？
そうですね、大体あの 2,3 年ぐらいで新しいそのテーマっていうか、はい、新しいシリーズにこう挑戦していこうというのは、うん、まあ昔からあって、ですからその間に、まあ、大体同じシリーズは作りますけど、まあ、ある大きな展覧会やったりとかした時に、うん、まあこれで一応このシリーズは締めて、で新しいシリーズに入ろうかということを繰り返してきてますので、まあ、そのシリーズとしてはもう相当多く作ってますから、うん、まあ、一見それがこう年代を超えて発表してしまうと、はい、いろんなのがね、
かなりね、
いろんな変化があるんです。作
風がありますよね、はい、中で、実際今コロナ禍まだあのちょっと収束気味ではありますけど、はい、結構作品発表の場がねだいぶこう限られて、この2年以上ですけど限られたんじゃないかなと思うんですけど、実際にやっぱりこの立体作品、下鳥さんの立体作品を見れる場所とかっていうのはあるんですか？
そうですね、あの、まあ、今年の5月の連休の時に、まあ、自分のプライベートギャラリーというのを、まあ、近所の空き家をちょっと譲り受けることになりまして、でちょっと自分なりにこうギャラリー風に改装したものを、はい、まあ、作って、まあ、そこであの自分で今まで の、まあ、あの活動がまあ簡単にこうざっと、まあ、見られるような、ところを作ったんですね。でそこにまあ作品を一応展示しました、はい、
常設ってことではないんですかね、あの常に行けば空いてるよっていうものではない？
そうなんですよね、はい、まあ、こちらもあの、まあ、作家ですので、はい、そこに付きっきりにこうにはちょっと慣れませんので、まあ、その会期中だけという一応なっています。
うーん、はい、場所がこれは燕の駅の燕市役所の庁舎からすぐなんですかね？
そうですね、あの昔の燕の市役所ですね、ですから、はい、あの旧市民といいますか、ね、旧燕市民は、はい、あの燕市役所というと そこだったんですけど、
今は燕庁舎というところ で、
まあ そうですね、そこからもう歩いて1分くらいのところにあります。
あ、歩いて1分なんですね、はい、駐車場から歩いて1分。
そうなんですね、駐車場から1分ですね。
ギャラリーサイ、英語のアルファベットで SAI で I サイというふうなことですけど、はい、これはどういった意味が、
はい、これはまあ一応意味がまあ3つぐらいあの込めてあって、
はい、
まあ、再生、まあ、あの大体50年ぐらいの建物でしたので、それをまあもう一度再生させようという意味のその再とかで、 そこでまあ人間がまたこう再会するといいますかね、自分のまあ昔の知り合いと一緒に なれる場とかですね、そういう意味のこの再生の再という字と、それからあとまああの、まあ、長年取り組んできたその鉄を使ったあの、まあ、彫刻芸術を英語読みで、まあ、スカルプチャーアートオブ、アイアンというその SAI を取ったサイト、
頭文字で、
はい、それからもう一つはその、 その建物を、まあ、所有していた方の頭文字が I さん で、はい、では私が S ですので S&I というので
なるほど
サイト、この3つの意味を、まあ、あの重ねて SAI としました。
はいはい、このギャラリーサイでは今はやってませんけど、7月はまだ特にあれはないイベントというか展覧会はないようなんですけど、近くこう、まあ、あの下鳥さんの作品が見れる機会っていうのはありますか？
そうですね、あの8月の下旬から、まあ、3週間ぐらい、はい、その、まあ、弥彦で前に弥彦野外アート展っていうのを、まあ、企画してきたんですけども、それがまあ3年前に終了しまして、まあ、その作家たちに、まあ、自分のギャラリーでもう一回今度はあの室内で発表してもらおうという企画を作りまして、うん、弥彦野外アート展の作家たち展というのをそこで行います。で そこに、まあ、あの私も出品するということに今なっております。
弥彦野外アート展というのは結構歴史が ある展覧会だった
んですか？そうですね、2001年から20年間
あ、
はい、あのビエンナレ形式で2年に一度開いて、はい、まあ、10回やってきましたね。
作家さん今、何人ぐらいの作家さんがその今回の8月下旬の展覧会では、
はい、一応あの参加が23人
ですかね。結構多いですね。
結構多いですね。皆さん参加してくださいます。
皆さんあの鉄に限らずですか？
あ、鉄は私だけなので。
あ、そうなんですね。
あとはみんなもうあの素材はもう染色とか、はい、まあ、現代アートの作家多いですけどね、いろんなあの分野の発表してる方が、集まってきますので、結構楽しい展覧会になるんじゃないかなと思ってます。
ああ、なるほど。じゃあその案内とかができれば、下鳥さんのホームページか何かで告知される？
そうですね、大体まあ、いろんなのが決まるのが1ヶ月ぐらい前ですので、
直前なんですね、
はい、まあ、あの7月の下旬ぐらいになればあの いろんなところで公表していきたいなと思ってます。
じゃあもうそろそろいろんなところが詳細が決まってきて、いろんなところで僕らも目にすることがあるかなと、
は
い、
ぜひあの、ね、あの おいでいただければなと思います。
は
い、
入場料は？
あ、入場料は いらないです。
あ、本当ですか？
無料です。
無料ですか？はい、あの電車でも行くことできるんです。弥彦線の、燕駅からも歩いて行こうと思えば行ける距離なんですかね。
もう 3,4 分ぐらいですかね。
あ、そうなんですね。はい、車でも、まあ、あの近くに大きな庁舎もありますし、
はい、そうですね、はい、ぜひいらしていただければなと思います。
わ、は
い、
かりました。今後もじゃあギャラリー際はそうやって自分の作品を展示したり、あるいはその弥彦野外アート展の仲間たちの作品を展示したりっていうところにとどまる形ですか？
まあ、あの1年に、まあ、1回は自分の個展か自分と関わり合いのある方との、まあ、2人展とか3人展をやりながら、まあ、あと他にもいろんな方にちょっと声をかけて、ギャラリーをオープンさせていきたいなと思ってますけども、
はいはい、相当先ほどちょっとあのお話しした中ではコロナ禍で作品の数もだいぶ増えたという
はい、あのね、ここ2年間ぐらいあの発表ができない時期もありましたので、まあ、その間結構作品を作ってましたから、はい、まあ、増えたことは増えましたけどね、はい、
何かあの今後の話なんですけれど、はい、まあ、この鉄の町で、鉄を使った彫刻をされているということなので、はい、何かこういったことができたら面白いかなというなんか夢とか、 なんか展望があったら教えてほしいんですけれど、
まあ、あのそれほどね、もう いい、まあ、年ですからまた最近はその若い人のね、あの活躍が結構多く取り上げられてますよね。
はい、若い人
と
その美術の世界で、
いや美術っていうかこの町全体がね、あの よそから移住してきたりとかですね、はい、新しいお店をオープンしたとかですね、
燕は結構
そういうの多いですもんね。
はい、ありますよね。
でも我々の世代ぐらいはもうほとんどそういうのがなくなってしまって、はい、なんかちょっと寂しいなというふうに思っているんですね。ですから、まあ、ここらで我々の世代もちょっと頑張ろうかなという思いもあって、うん、まあ、ギャラリーをオープンさせたんですね。うん、ですから、まあ、あのそういう場でいろんな方とまた交流ができればなというふうには思ってます。
何かイベントとかで、まあ、鉄なんでなかなか気軽に使える素材ではないですけれど、まあ、鉄じゃなくてもちょっとその造形を楽しんでもらうような、例えばワークショップであるとか、そういったものってのは今後 やってみたいなとかありますかね、小さい子と子供お子さんとか親子とか。
まあね、そういう場があればね、はい、あの積極的に参加は したいなと思ってますけどね。
これからだいぶ、はい、あのコロナもあの収束に向かう中でイベントも増えてくると思いますし、
そうですね、
もともと学校の先生といらっしゃるので、
そうですね、
何かを教えて、もううんざりですか、人に物を教えるのは。
いや、この場 この場では言えないですけど
ももういっぱい教えたっていう、
まあ相当ねあのいい経験をつつましてもらいました、
うん、でもなかなかそのいやあの仕事普段何気ない生活の中で彫刻家、僕も今日初めてそういった造形作家のさんと話を聞けて非常に僕光栄だなと思うんですけど、はい、直接会って話をするのも、はい、ギャラリーとかそういった場所でしか限られているの
で、
何かいろいろこういった触れ合いを持ってたらいいななんていうふうには思いますけど、
はい、やっぱりあのこの間のねギャラリーのオープン展もそうでしたけども、
あ5月にやられたんですね、は
い
は
い、それでやっぱり初めてこう来られる方っていうか初めての方もね、
はい、
結構たくさん来られて、やっぱりあの、まあ、交流の輪というか、あのこういう、まあ、鉄でもアートができるんだよっていうので結構あの皆さんこう感動してくれたといいますかね、喜んでいってもらいましたので、まあ、そういうのを何かのきっかけにしてもらって、まあ、そういうあの裾野といいますかね、
はい、
アートの裾野がこう広がってもらえればいいのかなというふうには思ってますけどね。
ちょうど本当にギャラリーさえ駅前であって、まあ、いわゆる住宅地というか、そういった中にありますよね、はい、だから、まあ、あの交通の便もいいので、はい、気軽にその抽象的なその造形物に出会える、ね、作品に出会えるのは、はい、結構ツバメの人たち羨ましいなと思います、まあ、見つけにもあのギャラリー見つけありますけど、はい、はい、
まあ、この県央地区はね意外とそういったギャラリーみたいなのはないんですよね。
そうですね、
であっても、まあ、作家自身もそれほどその現代アートというか抽象をやってるような人は少なくて、お互いにこうなんかこう、まあ、孤独を感じてやってたりするんですよね。
孤独を感じてらっしゃる。
感じますよね、はい、皆さんは、まあ、あの意外と具象作家多いですからね。ですからそういう、まあ、あの今まであまり、まあ、見たことないというかね、そういう現代アートみたいなのもまあ、これから紹介していければなというふうには思ってますけども。
うん、いや、あの今後もですねいろんな作品作って、はい、あのぜひいろんな人のこう心を潤しながら、あのぜひあのツバメのね三条の芸術的な復興というとあれですかね、芸術のねあの盛り上げていただけたらなというふうに思っております。ちょっと時間あれですけど、もっとこんなことやりたいっていう夢あります？
いや本当にあの今ねこの燕三条はその若手の経営者とかね、
はい、
新しいその、ま、企業 その、ま、活動の場が広がってますよね、たくさん。ですから、まあ、そういうものとはまた別でその本当に純粋なアートのねその広がりができればなというふうにはあのやっぱ感じてますよね。結構若い作家もね実は多いんですけど、
はい、
皆さんこうあのそれほどこう大きな輪にならないので、そういうなんか輪が作れればねいいかなと思
ってますね。ギャラリー最後ねそういった役割を果たす日も近いんじゃないですかね。
ね、
うん、まあ、そうなることを祈っております。
そうですね、そうなってもらえればありがたいですけど、
はい、応援しております、
はい
はい、では本日のゲスト3回にわたって、来ていただきました彫刻家の下鳥健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。